改めまして皆様、おはようございます。ヤマハの中田でございます。本日は大変お忙しい中、私どもの決算発表会に説明会にですねご参加をいただきまして本当にありがとうございます。また日頃より、弊社事業活動に、絶大なるご理解を賜りまして改めて感謝申し上げます。それでは早速ですが、2015年3月期の決算について、ご説明をさせていただきたいと思います。まず、昨期の、前期の決算の概要でございます。一言で申し上げますと、通期業績といたしましては対前期で増収増益という結果で終わりました。ここにございますように楽器事業は、増収増益、それから音響事業、ここについてはですね後ほど詳しくご説明申し上げますが AV 機器がですね苦戦をいたしましたが、反面 PA 機器がですね、久しぶりに二桁成長に戻りまして、大幅な増収増益となっております。電子部品につきましては、大変売上も苦戦いたしました。大幅な減収となりまして営業損失ということになりました。結果として一番最後に記載させていただきましたけれども、私ども今進めております中期経営計画の2年目でありますが、2年目の終わった段階でですね3年目の目標、売上高であり営業利益率といったところを1年前倒しで達成することができました。数字で確認をさせていただきたいと思います。この表でございますけれども、真ん中の青いところがですね、前期の実績になります。先ほど申し上げましたような、背景でですね数字といたしましては売上高が4322億対前期で 5.3% のプラスと、営業利益につきましては301億円、この2つの数字がですね4300億円という売上、それから300億円という営業利益、これが中期経営計画の最終年度の目標でありましたが、そこに2年目で達成することができたということでございます。その下に経常利益、当期利益がございますが、この2つにつきましては前回の発表予想に対して、上振れをしております。その主な理由はですね経常利益のところでは、配当それから特許収入が増えたこと、最終のですね当期利益につきましては、それに加えてですね、繰延税金資産をですね積みましたと、ことによる、法人税等調整額がプラスに働いたというところで、上振れをいたしました。売上高と営業利益について、事業セグメント別に積み上げた、グラフでございます。売上高のところ、対真ん中が、前期の実績でございます。その左側が、先々期と1年前ということになります。右側が前回、予想として発表させていただきました数字でございます。ご覧のとおり楽器のところがですね、大幅に増収になっております。それから音響機器についても増収と、反面電子部品が苦戦をいたしました。それから、為替のところが下に影響額が書いてありますが、前期比では為替が約150億円ございました。全体としては200億円強の増収でございますので、為替を除いても、実質70億の、増収があったということでございます。それから右側営業利益になります。対前々期に対して41億円のプラスということです。特に楽器のですね収益力が大幅に改善をしたというところで、こちらにございますが、前々期の197億から前期251億とこれ、いうことになります。前者における利益の割合も、増えてきているということでございます。次にその、利益のですね増益の要因でございます。これは、前期との比較というところでございますけれども、コストアップ、それから、電子部品事業のですね損益の悪化、 新規連結、これは昨年ですね、買収をいたしました2社、アメリカの会社がありますけれども、そちらののれん台のですね、焼却というところが大きく、発生をしております。それに対して為替の追い風があったことに加え、増収による効果、それから原価低減活動ですね、これが功を奏しまして、トータルで301億円まで積み上がったということでございます。それから前回の発表に対する差というところでは、目立つところがですね、ここの販管費の増でございます。でこれここだけ見ますとかなり販管費が増えたということですが、Q4 のですね、前回予想を立てるときに Q4 の経費の発生をかなり強めにですね、抑制ができるというふうにしていた、その反動でですね、増えたというふうに見えておりますが、対その前々期との比較におきましては実質的には大きなプラスはございません。そこの部分が結果としては大きく予測をですね、外れた部分ということになります。それに対し為替の影響、それから売上高が20億ほど見込みに対して上振れをいたしました。その要素、それから電子部品のですね、マイナスが想定までいかなかったというところもプラスに働きまして、結果としてネットでですね、ほぼ発表値に近い状態で着地をしたということでございます。個々の楽器で事業で見てまいります。楽器のところですが、前年同期のところで、減益ということになっております。前年がですね、443に対して489億と、これ売上は増えてますが、利益が若干減っております。ここは、昨年ですね、日本で消費税前の駆け込みがかなりございました。ここでピアノ等の高額品がかなり、売れたというところで、大きな粗利があったと、それが今年はなかったというところで減益ということになっております。それから通期に、おきましては、順調にですね、売上それから、利益ともに増加をしてきております。特に電子楽器、それから管楽器、ギターといった楽器群が好調に推移をいたしました。ここにその地域別のですね、売上販売状況が出ておりますけれども、ここ日本のところですね、ここが 92% 49と出ておりますが、これが先ほど申し上げました、その前年はですね、消費税前の書き込み需要があったということで、それに対しては 92% で着地をしたということでございます。それ以外の地域につきましては、アメリカで 112%、 ヨーロッパ 106%、 その他の地域で 108% ということで、 Q4 につきましては前年に対し大きくプラスをすることができました。またここにその他地域ですね、ファーストクォーターが始まったところでは前年を切っておりましたが、これが次第にプラスの方に転じたというところで、徐々に回復に向かっているというふうに見ております。それからトータルしたところでも、北米がですね、通期で2桁の成長をすることができました。音響事業につきましては、順調にですね、利益、それから売上というところが対前期というところでは積み上げることができました。結果として通期のところでもですね、増収増益ということを果たすことができました。特に4級のところ、 PA 機器につきましては大きく売上を伸ばすことができました。これ率にいたしますと 119% になります。リーマン後ですね、それ以前2桁の成長を続けていた PA 事業がですね、足踏みをするという状況でしたが、ようやくですね、また2桁の成長に戻ってきたということでございます。これが地域別の表になりますが、ここにまず国内ですね、 115% という、こういう大変大きな成長、これは昨年の消費税とは今度は逆にですね、今期 私どもの持っているのは設備音響ですね。こちらの需要が大変活発化をしてきております。おそらくは、オリンピック等々の影響もあってですね、そういった、改修が進んでいるということも、想定がされます。北米につきましても 118% というところで大変高い、成長ができております。それからヨーロッパの 107%、 この、先進3カ国といいますか3地域ですねのところでの、大きな増収があってですね、全体として AV 機器は苦戦ではあったんですけれども、 PA の、増収がですね、それらを、カバーしたという形になっております。この中国の、大変大きな成長の数字は、前回も申し上げたかもしれませんが、レボラボズというですね、新しく連結対象になった会社の売上が含まれているということで、大きな売上になっております。これは、楽器事業それから音響事業のですね、各、商品分野別のですね、売上状況ということになります。ピアノにつきましては、ほぼ前年並みと、この4級の国内の、増税前の需要というのがありまして、今期は苦戦をしたんですが、それを、まあ、入れましてもほぼほぼ、前期並みということで、着地をしております。それから電子楽器につきましては、特に前半でですね、デジタルピアノが大変好調に推移をしたということを受けまして、通期でも 107% の成長を達成することができました。それから管楽器につきましては、この管楽器 の, 100あの4級についてやはり、同じ消費税のですね、影響があって今年は苦戦をするというふうに想定しておりましたが、北米を中心に好調に推移したこと、それから日本におきましても、消費税の影響がですね、若干緩和されてきたという要素もありまして、100% で、終えることができました。結果として通期 102% という着地でございます。ギターに還元だ、ここのところは、現代楽器、去年ですね、前期のところではインドネシアの工場のストライキというのがございまして、供給が、思うようにできなかった。それが今年はフルにですね、供給ができたというところで、特に、後半ですね、これは後半伸びたというよりも前期の後半がですね、大変苦戦をしたというその裏返しでこういった、数値になっております。それが音響機器の方です。これ AV 機器の方が、先ほど来申し上げてますように、苦戦をいたしました。特に既存の、商品でありますレシーバーといったですね、従来型の商品が、苦戦をいたしました。市場全体はですね、新しい、その例えばスマートフォンを活用した聞き方というのがどんどんどんどん世界中でですね、広がってきているというところで、そちらの方が伸びているということでございます。から PA 機器につきましては、ここにありますように通期で久しぶりに2桁の成長に戻ってきたということで、大変心強く思っているところでございます。次に、電子部品事業です。これは、先ほど来申し上げておりますが、4級のところほぼ前回の想定通りで着地をいたしましたが、損益についてはですね、若干改善が見られたということでございます。通期におきましても、前期に対して大幅な、減収と、この、傾向がですね、続きました。減収の中身につきましては、期を通じてアミューズメントですね、こちらの方の市況の低迷による、まあ、私どもの、部品の出荷低迷というところ、それから、地磁気センサー、これはスマートフォン用の、部品になりますけれども、納入先の苦戦というのが継続したということで、こういった数字になりました。最後にその他事業になりますけれども、全体といたしましては増収増益という結果になりました。特にですね、自動車の内装部品、それから FA 機器といった私どもでファインテックという子会社がありますが、そこで行っております事業が好調に推移をいたしました。特に FA 機器はですね、後半受注も回復で、大変強い需要が、現在はあります。これは 主にプレシジョンマシンと呼ばれているですね、基板の検査機になりますけれども、私どもその基板検査機の中でも特にスマートフォン用のですね、非常に薄い基板等々の検査をする機械によってスピード等精度等で優位性を持っています。ここのですね、引き合いが大変強くなってきておりまして、まあ、いい結果を生んでいるということでございます。通期のところがここに書いてございます。今申し上げたのはこの部分ということになります。それから、損益につきましてはそういった FA 機器さらには、自動車の、内装部品が堅調に推移したというところで、増益ということになりました。以上が、前期のですね、業績の内容であります。続きまして、今期のところを簡単にご説明をさせていただきたいと思います。今期につきましては、各市場で着実な成長を果たすというところで楽器事業については、増収増益、それから音響機器につきましても、デジタルミキサー等々のですね、新商品、大型新商品が、投入をされます。ここで成長が継続できると考えております。それから電子部品事業につきましては、先期にですね、構造改革を、成し遂げまして、鹿児島の、半導体の製造工場につきましても正式にですね、譲渡契約を、済ますことができました。今期、10月からですね、新しい構造の中で事業を行うという等で損益が大幅に改善する、見込みでございます。それから、一点ですね、音楽教室事業、これは昨日発表させていただきましたけれども、私どもが、広く行っております音楽教室、これのですね、各楽器店、それから私どもの直営店で、行っております音楽教室そのものは何も形態を変えないんですけれども、その、募集というような事業を業務を行ってた部分を、ヤマハ音楽振興会に移管をするというところで、その、募集を請け負っていた部分の売上高として、124億円ほどをですね、今期は、予算の中から、連結から外させていただいたというところでその影響が出ております。昨日もこれは発表させていただきましたが、売上そのものは減少いたしますが、ほとんど、利益、損益についてはですね、影響がないということでですね、そういった、入れ込みをしてございます。それから為替の前提につきましては、先期とは、若干ですね、ドル・ユーロの関係が変わっておりまして、US ドルが120円、それからユーロ130円というところで、組ませていただいております。でこの、為替の関係は、増収、売上高については増収、それから利益面ではマイナス方向に働くと、いうことになります。その結果が、この数字でございます。売上高が、124億円のマイナスを入れてもですね、なおかつ、増収というところで、計画をいたしております。それから営業利益につきましては、増収それから構造改革等々を含めまして、39億円のプラスというところでの増収、以下、経常利益、当期利益につきましても、プラスというところで計画をさせていただいております。そこの中身ですが、楽器売上がですね、好調に推移をするという中で、すべてのセグメントにおいて、増益を果たすという、計画でございます。特に半導体につきましては構造改革を進めたというところで、黒字化の転換を、計画しております。これが、その差異でございますけれども、先期の売上に対しまして、先ほど申し上げました音楽教室の移管影響、これが124億あります。それに対して為替の影響と、それから実質のですね、増収ですね、これを加えまして、4350億ということでございます。それから、利益につきましては、為替がですね、今期についてはマイナス方向に影響すると、対前期でですね、というふうに、想定しておりますが、それをですね、電子部品の構造改革による損益の量化、それから増収、さらに、原価低減活動と というところで積み上げまして40億の増益ということを想定しております。で、楽器事業につきましてはトータルの部分につきましては、音楽教室の部分が減りますので、ほぼ、まあ、若干の微減になっておりますけれども、楽器販売につきましては増収というところで、利益につきましても増益を想定しております。すべての地域でですね、ですがここの日本の部分がですねこういう数字に見えているのはこれは先ほど来申し上げています音楽教室の影響でございます。一番上に、青字で 100% と書いてございますがこれは、音楽教室の影響を排除した場合に、横ばいであるということを、お示しをしております。それからここでは中国ですね、中国が若干、また、成長のですね軌道に乗るであろうというふうに想定をしております。音響事業につきましては、AV がですねこれ先ほど従来モデルの、市場が縮小をしていると、反面ですねスマートフォンを利用したような新しい聞き方ここの市場が拡大しているということで、私どもようやくですねそういった市場に、マッチしたさらにヤマハらしさを織り込んだ商品を今期は投入できる見込みでございます。そういうのも含めまして、回復を目指すと。に加えまして PA 機器先ほど申し上げた挙げましたが大型の、デジタルミキサー等々商品が投入をされます。それによる売上を成長を、図ると。一方でカラオケはですねこれ減収想定と書いてありますがこれは私どもの、供給を OEM で供給しておりますがその形態をですね若干変えて機器全体の売上からですね、まあ、基盤での売上ということに今回のモデルについては変更させていただいたということで売上高自体は減少いたしますが実は基盤の方が利益率という意味でははるかに大きいということがありまして、減収ではありますが、利益的にはですね貢献をするというふうに見ております。それからこれが、地域別ということになりますが日本はですね、ここの、先ほど申し上げましたかなり、設備のところが今期がプラスであったというところでですね、若干のマイナスを見ております。それ以外のところでは、成長ができるというふうに捉えております。で、商品別ということになりますが、ピアノがですね、中国で若干またプラスになるであろうというところ、それから電子楽器が昨年ほどのですね、先ほどの成長率がないんですが、これは実は電子楽器の中に含まれておりますエレクトーンという商材が、先期はですね、新商品という形で、投入がされました。かなり、初期でのですね、需要が一巡したというところで若干そこを低めに見ているという要素もありまして、全体としてはこんな数字ということになります。それから、ここのところですね PA 機器、数字の上これ109ですけども、まあ、私どもとしては2桁の成長を、引き続き狙っていきたいと考えております。電子部品につきましては、紙機でのですね、末になりますが工場の、譲渡が正式に、契約することができまして、確実にここは構造改革が進むというふうに考えております。ただし売上自体はですね、まだ、地磁気センターさんがですね、納入先が苦戦していること、それからアミューズメントの回復がですね、力強くないというところでほぼ、今期レベルということを、想定をしております。その他になりますが、ここにつきましては特にですね、それぞれの FA のところですねが、さらに先ほど申し上げましたいろんな、検査機器のところが非常に好調に、受注をいただいております。ここがプラスになるというふうに想定をしておりまして、営業利益の方も若干のですね、増益になるというふうに想定をしております。棚卸資産につきましては、総額としてはですね若干増えておりますが、ここにありますように為替で増えた部分がございまして、為替を除きますとほぼ適正な水準で、推移をしているというふうに見ております。また、今期末につきましてもほぼ、 売上成長をいたしますが、在庫については同じ水準でですね、コントロールできるというふうに想定をしております。設備投資につきましてもほぼ今期と同額を来期、設備投資を行うということを想定しております。研究開発費につきましては半導体等々のですね、新商品の開発が一段落するということもありまして、若干の減ということで想定しております。それから貸借対照表ですが、ここにありますが純資産のところが、かなり増えております。これは、私どもの所有している、有価証券ですね、ここの、株式の、時価が上がっているというところで、増えております。なおかつ、前期のですね、利益が、プラスされているというところで、総資産がですね、5300億というところで膨れております。来期はですね、ほぼほぼ、同水準で、着地をするのではないかというふうに見ております。で、ここで経営数値のですね、流れですけども、今お話をさせていただいたのがこの部分でございます。前期の結果、それから、今期の予測というところ で、ここの一番右側がですね、この3カ年中期経営計画の、ゴールと定めておりました、部分でございます。この先ほど冒頭申し上げましたように、この4300、それから 7% という計画に対しては2年目で達成をすることができました。それからキャッシュフローにつきましても、ここで投資を、M&A を行いましたので、その部分をですね、入れ込みますとすでに、450というところで順調にキャッシュフローもですね、創出ができていると考えております。一方で ROE がですね、10% を目標にしてきておりましたが、利益はですね、予定通り水準してきているんですけども、自己資本のところがですね、株式の評価増という部分もございます。それから為替によるですね、プラス資産をですね、増加させる方向というのがございまして、いわゆる ROE の分母の方も同時に膨れてきたというところで、現在こういった数字を想定しております。ここにつきましてはですね、引き続き今期この数字を目指すということではなくですね、分子を少しでも上げると、利益を上げていくこと、それから分母につきましてはいろんな方法等々を検討をしていく必要があるというふうに認識をしております。最後に株主様への還元でございますが、前期につきましては想定以上のですね、純利益が出たというところで、私ども常々発表させていただいております30以上を目標にというのに沿った形でですね、若干届いておりませんが36円の配当を株主総会で付議させていただくことにいたしました。来期につきましてもほぼ最終純利益については同じ水準ということでですね、36円で発表させていただいたということでございます。最後にですね、ぜひお話を申し上げたいというのが2点ございまして、私どもの新商品でございます。これは付属資料の中にも入っておりますが、今期ですね、いろんな商品が出てまいりますが、その中から2つほどですね、楽器から1点、音響機器から1点、ご紹介をさせていただければと思います。この楽器の方のトランスアコースティックピアノ、正直アコースティックピアノはですね、かなりの台数を今まで、生産をしてきておりまして、日本国内にもかなりのピアノが、もうすでにご家庭に入っているという状況です。それに対してですね、便利であるということでデジタルピアノは、引き続き好調に、販売が推移しておりますが、その両方の良さですね、を兼ね備えたものを新しい付加価値としてですね、お客様に提案するのがこのトランスアコースティックです。ヤマハは常々ここ10年ぐらいですね、いわゆるハイブリッド、アコースティックの良さとデジタルの良さというのをですね、組み合わせた商品を出してきておりましたが、これはまさにハイブリッド中のハイブリッドです。何を申し上げる、アコースティックピアノの機能をすべて備えた上でですね、音量がコントロールできると。今までも音量ができるアコースティックピアノの 鍵盤を積んだものはありましたけども、これは弦も全部張ってございます。ですから普通にアコースピアノとして弾くこともできますが、夜とかはですね、音量を絞りたいという場合は、弦の振動をやめてですね、その代わりで、電子式に発音したものを、ただしスピーカーから出すんではなくて弦と同じように響板に振動を加えて音を出すということで、ピアノの響板全体がですね、鳴るということで非常に自然な響きがいたします。こういった新しい付加価値を提案することによってですね、すでにお持ちのお客様であってもですね、ぜひお子様にはご自分のピアノではなくこういったものというようなことでですね、新しい市場を開拓できるというふうに考えております。それから2番目に、これは業務用音響機器の大型商品でございます。実に10年以上の時を経て、新しい、これは最高峰のですね、デジタルミキサーになりますけれども、値段にしまして1000万円を超える大型機器でございます。でこの前のものが PM1D という商品がございましたが、これはいろいろな劇場それからライブでですね、お使いをいただいておりました。でそれに、代わるですね、ようやく置き換えることができる、機器をですね、今年の夏には、市場に投入できるというふうに、考えております。当然10年以上のですね、時間が経っておりますので、その間に、培われた技術等々をふんだんに、投入し、なおかつ PM という、ヤマハがですね、プロフェッショナルミキサーには全部この PM という名前を冠してきたんですけども、この名にふさわしいですね、新しいミキサーが出来上がったというふうに、自負をしております。今後こういった機器の登場で、そのいわゆるそのプロ業務用音響のですね、その操作をするシーンそのものが変わるというような、ことを我々は期待をしております。それからこの下にありますのが同じくデジタルミキサーですが、これは非常に、低価格のデジタルミキサーです。かつてここのクラスもですね、O1V という私どもで大変強い商品を持っておりましたが、ここについてもしばらく新しい商品のですね、開発が、止まっておりました。ようやくこの6月にですね、新しく発売できる見込みになりまして、こちらもですね、こちらとは打って変わって一般のところでですね、かなり数多くお使いをいただけるのではないかというふうに自主をしております。例えばですけど、ここにパネルがございますが、今皆さんスマホですとスワイプとかですね、ピンチ普通にそういう操作をされていると思いますが、このミキサーも同じように、表示をですね、チャンネルを変えるとか大きく見たいとかいうのが自由にできるような機能も備えております。そういった先進のですね、機能を織り込んだ、ミキサーを、上それから、普及価格帯、新しく投入できるということでですね、2桁の成長を何としても、達成していきたいというふうに考えております。以上で私の説明を終わらせたいと思います。どうもありがとうございました。